今日は広報島田9月号9ページに掲載のフードバンク強化月間について福祉課の池谷さんにお話を伺います。池谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうすでにご存知の方も多いかと思いますけれども、改めてフードドライブについて教えていただけますか。
はい、フードドライブはフードバンク活動の中の一つです。フードバンクとは支援を必要としている家庭へ食料を提供する事業のことです。安全に食べられるのに包装の破損や過剰在庫、印字ミスなどの理由で流通に出すことができない食料や、市民の皆様のご好意により寄贈をいただいた食料を支援を必要としている施設や団体、食の支援を必要とする世帯に無償で提供する活動です。
このフードバンクには長い歴史があるんですよね。
フードバンクはアメリカでは1967年に開始されまして、現在では200以上のフードバンクの団体が活動をしています。またフランスでは1984年に開始されて、現在では100近くのフードバンク団体が活動しております。他にもカナダやイギリス、オーストラリアなど世界中のさまざまな国でフードバンク活動が行われています。日本においては2000年以降フードバンク団体が設立され始めました。
世界中にね、たくさんのフードバンク団体があるんですね。はい、このフードバンクの活動というのは食品ロスの削減にもつながるんですよね。この食品ロスというのは、本来食べられるにもかかわらず捨てられている食品のことを言いますけれども、日本でも食品ロスの現状について教えていただけますか。
はい、2018年度の推計値ですが、まだ食べられるのに捨てられる食品ロスの量は年間600万トンになっています。
そんなにあるんですね。
前の年度から12万トン減ってはいます。推計を始めた2012年度以降で最も少なくなった年でした。
はい、
ちなみに世界の食料廃棄量は年間およそ13億トンと推計されています。これは人の消費のために生産された食料のおよそ3分の1が廃棄されているという計算になるそうです。政府は2030年度までに食品ロスを2000年度の半分の489万トンとする目標を掲げています。
でもこの食品ロス少しずつ、ね、少なくなってるってことなんですね。
いいことですね。
はい、で最近、ね、よく耳にする SDGs とも関わりがあるんですよね。
はい、世界を変えるための持続可能な開発目標として17の目標が掲げられていますが、
はい、
その中の持続可能な生産消費形態を確保するということにおいて、食料廃棄の減少が重要な柱として位置づけられています。
食料廃棄量年々減っているとはいえ、まだまだね、かなりの量がありますからね。私たちがこう普段の生活の中で食品ロスをなくすためにできることってあるんでしょうか。
本当にちょっとしたことになると思うんですけど、
はい、
例えば食べきれないほどの食材食料を買いすぎないようにする、料理を作る調理するときは、
はい、
食べられる分だけ作るようにする、
うん、
もし食べきれなかった食品が出てしまった場合などは冷凍にするなど傷みにくい方法をとって保存をして、処分をしないようにする、
はい、全部胃袋の中にね、入れるようにしないといけない。私もね、主婦として耳が痛いことがあるんですけれども、
はい、
でもちょっとしたね、気遣いですぐにでも始められることばかりありますよね。
はい、だと思います。
はい、私なるべくね、スーパーなんか行っても、消費期限が近いものから買って、なるべく早く消費しようと思ってるんですけどね。はい、家の中以外でも意識した方がいいことってありますか？
はい、食品ロスを減らすためには、家で食品ロスが出ないようにするということだけではなく、食べ物を買うお店や、外食のお店でも食品ロスを減らすことを意識することが大切です。
はいはい、
例えば今おっしゃっていただいたように、食べ物を買うお店では、奥から取らずに陳列されている賞味期限の順番に買って、手前から取るようにっていうところで、最近なんかリスの絵が手前から取ろうねっていうのスーパーでよく見たりしますよね。
ありますね。
段ボールごと買う場合は、段ボールに例えばちょっと傷があって汚いなっていうので気にして、他のものっていうのではなく、中身が問題なければそのまま買ったり、
確かにそうですよね、
賞味期限の近い値引き商品を買ったり、食べきれる分の量を注文して、今外食の話ですけど、食べ残しを出さないようにするなど、みんなのちょっとした行動で食品ロスを減らすことができるんじゃないかと考えています。
そうですね。 ね、みんなのちょっとがね、こう小さな行動の積み重ねが食品ロス減少につながりますから、はい、ぜひ実践していただきたいです。まあ、それでもね、買いすぎて食べきれないという場合とか、贈答品がね余ってしまうっていう場合もありますよね。そういう時にはフードバンクやフードドライブを利用していただきたいです。
はい、
フードドライブが、フードバンク活動の一環ということを先ほどお話しいただきましたけれども、このフードドライブはどんな取り組みがあるんでしょうか。
はい、フードドライブというのは協力団体の事務所や施設に食品回収ボックスを設置するなどして、
はい、
一般の家庭や企業様から食料寄付を募る食品寄付運動のことです。
うんうんうん、
島田市では随時食品の、寄付の受付をしておりまして、 NPO 法人フードバンク富士の国に寄付されまして、市内はもとより県内の人々に提供される予定です。
いつからいつまでになりますか。
は
い、
では改めて、10月の1日から10月31日までですが、はい、寄付自体は島田市では1年中通年受け付けています。
あ、そうですか。はい、強化月間が今月ということで、はい、寄付自体は1年中受け付けているということですね。はい、では島田市での回収ボックスの設置場所を教えてください。
はい、島田市役所本庁舎の1階玄関フロア、うん、また金谷南支所、川根支所、6号公民館、初倉公民館です。公民館では開館していれば土日も受け付けていますので、ぜひ平日来れないという方は土日公民館でご利用ください。
はい、はい、では改めてどのような食べ物が寄付できるのか教えてください。
はい、賞味期限が2ヶ月以上あるもの、賞味期限がきちんと書かれている明記されているもの、未開封であるもの、パッケージなどに破損がないもの、
うん、
お米は常識の範囲で古くないもの、保存食品、常温で保存ができるものです。抽選としては生鮮食品やアルコール、サプリメントはお預かりすることができませんので、よろしくお願いします。
はい、どうなんでしょうか。島田市の寄付いただく食べ物って傾向とかありますか。
そうですね、
うん、
お米やそうめんなどの、麺類、乾麺や海苔、調味料は多くの方からいただいているんですが、
はい、
反対にインスタントやレトルト、缶詰などすぐに食べることができるものというのが不足しがちなので、
はい、
ご協力いただけたらと思います。
あ、そうなんですよね。缶詰とかレトルトっていうのは、まあ、私たちもね、普段よく使いますけれども、そうですね、便利なので、はい、で、寄付の方法についてお伺いしたんですけれども、反対に食品の提供を受けたいよという方はどうすればいいんでしょうか。
はい、食品の提供を受けたいということは、
はい、
特別な条件がなく受け取れますので。
あ、そうですか。
はい、今生活に困っている方で食料支援を受けたい方は、はい、
うん、
福祉課まで電話番号が 36-7158 までお問い合わせください。
はい、
また相談窓口では相談者の方の状況に合わせた支援プランを作成して、
うん、
他の専門機関などと連携し自立に向けた支援を行っています。
はい、
こちらの連絡先は島田市社会福祉協議会となります。電話番号は 35-624 です。
はい、わかりました。コロナ禍でね、やっぱり職が失ってしまった方とか、まあ、私の娘なんかも学生でアルバイトがね、できなくなってしまったとかって、
はい、
そういう、まあ、いろんな条件というかお話をすれば場合によっては受け取れるということですね。
はい、
はい、それでは、最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いできますか。
はい、今年度の夏休み子ども食料支援事業および8月のフードバンク強化月間ではたくさんの食料を寄贈いただきまして本当にありがとうございました。寄贈された食料はフードバンク富士の国を通じて食料を必要とする方々のもとへ届けられました。あなたのもったいないという気持ちを困っている人のありがとうに変えるために、家庭に眠っている食品があればぜひ寄付をお願いします。
はい、もったいないをありがとうに変えるっていうすごい言葉が良かったですね
そうですね。
はい、どうも池谷さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日は広報島田9月号9ページに掲載のフードバンク強化月間について福祉課の池谷さんにお話を伺いました。